こんにちは、遠藤克樹です。白石裕和の有機体人事。白石さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、はい、ちょっと今日はですね、素朴な私からの質問、たまにはさせていただいてもいいですか？
どうぞどうぞ。
まあ、というかですね、私からっていうかですね、聞いてほしいみたいな声もちょっとこの間、周りからいただきまして、白石さん。
はい。
よくね、対話をするとか、いろんな改めて仕事とは何なのかとか、こう、価値、提供している価値が何だとかね、うん、こう、そういう場を持って、まあ、それが人事委員会を組成するっていう話にもつながるとは思うんですが、
うん、
ただ、実際実務やってるたりさせているその経営者からすると、
うん、
そんな難しい抽象度の高い話をね、日常やっている人間たちがね、立ち止まってね、
うん、
いや、そんな話、ってか、なんつかその難しい話とか、
うん、
の、てか、そんな暇ないですみたいなね、形で逆にハレーションになってしまって、
うん、
でどうやってね、白石さんの周りの人たちって、
うん、
こう、日常業務を止めてまでやるしかないじゃないですか。
うんうんうん、
どうやってんのみたいな話をね、うん、ちょっと聞いといてくれないって言われまして、
ね、う
ん。
そうですよね。
素朴な質問なんですけど。
うん、これは、回答にならない話になるかもしれませんけど、いいですか？
ぜひ。
今、遠藤さんの話聞きながら、我々、若者のちょっと過去をずっと振り返ってたんですけど、
ああ、そうかそう、
今では日常の現場で、そういう話ができるようにしていこうというふうになったので、その場は、一部残ってるんですけど、
うん、
昔はですね、例えばですね、朝7時から9時、もしくは、夜7時だったかな、あれは。6時だったか、6時から8時かな。2時間取って、週に1回ですね。
あ、週に 1?
うん。で、これは一応強制じゃなくて希望者なんですよ。で、うち哲学とか、価値観の学習っていうのをずっとやってきて、今もやってきて、これを一番重んじてるんですけど、
はい、
これを希望者で強制的に時間を取って、だから残業代とかは当然今の時代で言うと発生しないんですよ。希望する。自分の成長のために参加するわけですからね。そこで、仕事とは何かとか、それこそ価値観とは何かとか、
うん、
自分の、今まで生きてきた中の価値観の歪みっていうのはどこなのかっていうところを意見交換する場というのをずっと作ってくれて、そこに参加してやってきたっていうのがあるんですよね。で、今思えば、まあ、自由参加とは言いながら、これに参加しないといけないんだろうかというふうなものも思いながら、私若い頃も参加してたっていうのが。
いや、でも社員の立場からすると、これ出なかったら、ちょっといられないなとかって空気読みながらね、やりますよね、うん、社員の立場だとね、うんうん。
で、朝7時からとかでしょ？ね、眠いんですよね。
そっか、朝7時か。早いっすね。
冬とか真っ暗な時間から出社して。
マジ、
うん、でも今思えばですね、その場があったからこそ今の私があると言ってもいいぐらいその場は重要だったというのがあってですね。
うん、
だから皆さんそうしてくださいとも今なかなか言えないじゃないですか。
はいはい、
ただ、遠藤さんが言うようにそういう場って必要でっていうのもあったりするんですよね。
でも少なくとも一旦ちょっと質問への回答としては、だからその、うん、もう本当に、任意っていう形で強制的に、環境を作ってたんですね、ちゃんと。
うんうん、そうです、そうです、そうです。そうしないと無理ですよね、切り離さないと。
いや、そうですよね。ちょっと一旦じゃあストップで10時から12時集まってって言ってもね。
うん。うん、
電話鳴りながら、
うん、
で、なんかね、いろいろやんなきゃいけないし、
うん、
できないですもんね。
まあ、なんというか、その場の関連でいくと、この人事委員会っていうのもね、一つそういうことを、思考したり、意見交換したりする場でもあるわけですよ。
うんうんうん、
強制的に時間を取って仕事中でもちょっと時間外でも、それは構わないと思うんですけども、ある会社はちょっと昼休みの一部を借りて、後半30分と、それから就業時間30分を織り込んでやっていくとかですね、そういう場を作って、で、そこは仕事の携帯とかも全部電源切るかマナーモードにしてもらって参加すると。
おお、結構徹底してるんですね。
そうそう。で、それこそ日常の現場とは違う話をしていく、経営の話をしていくわけですけども、終わってみてね、どこぞやで話したと思いますけども、あの場に参加したからこそ、私は人事の世界とか一生触れないと思ってましたけど、あの場があったからこそ触れられて、かえって日常の現場にもそういう視点で見れて生かされてますとか いうことを社員さんから言っていただいたりですね、勉強になりましたっていうことを言っていただいたりするんで、よくその、私もそういう指導を受けましたけど、なんていうか、悪い頭で、何も考えてない、生産性のない私の頭で、8時間なら8時間頑張って死ぬほどこう、それが営業に、まあ、例えば営業に出たとしますと。それよりも、少しでも賢くなって営業に回った方が、2時間勉強して6時間営業に回った方が、付加価値高くなるんじゃないかっていう指導は。
なるほど。バカのまま8時間がむしゃらにやるよりも、2時間勉強して6時間頭使って働くと。
うん。そういうことだと思うんですよね。
うん。
なんていうか、なんとかの原則で、ある一定の時間が与えられるからその時間仕事をするんであって、それが、例えば、8時間が2時間になってしまったら、2時間の密度の中で全力を尽くすのが人間だと思うんですよ。
うんうん、
だから、あえてやっぱりね、その勉強とか、そういう場を、経営者の方であれば作っていく。うん。あえて作っていくっていうことが必要なんだと思って、直近でもね、そういう事例あるんですよ。
ほう。
ここは人事評価制度、ご支援して。
はいはい。
で、まあ、社長は成長のために定着させていきたいと。いうふうに思われてて、私もそれに共感するんですけど、私人事制度扱ってるんで、うん、人事評価制度は社員みんなの成長のためっていうのは頭にこびりついてるんで、どちらかというとそちら側のパラダイムなんですけど、その社長から教えてもらってなるほどなと思ったのが、人事評価制度って言われた瞬間にもう管理されると上から、
ああイメージね、概念のイメージね、
うん、うん、そりゃそうだろうなと思って、給与制度を公開しますとか更新しますとか言われたら、なんか嫌な気持ちになるだろうなというふうに思って、はいはい、これいくらこう成長の、みんなの成長のためにあるんですって言ってもなかなかちょっと難しいというのがあって、これはちょっとライトな場ですけども、例えばですね、月に1回か2回、1時間なら1時間取って、日常の現場から強制的に帰りさせると。まあ、もちろん会社内や問題のないようなローテーションを取るんですけども、そこで1時間なら1時間場を取って、何をやっていくかっていうのは具体的には今から決めていくんですけど、例えば、20分スマホを自由に見てくださいという時間だったり、
ほうほうほう、
次、10分は、社長の話を聞く。これというのは、評価項目で表現した言葉がそれぞれ解釈が違うんですよね。なので、改めて社長からそういう場を取ってもらう。で、そうするとまた強制的に思われちゃったりするので、その後、スマホを見る時間を。
何ですか、その、スマホを見る時間。
例えばの話ですよ。
はい、
参加してもいいよっていうふうな思いになってもらうために、ちょっとそういう工夫を考えようかってしてるところなんですけど。
で、あくまでもそれは人事、言葉としてちょっとマネジメントというか管理されるようになっちゃいますけど、人事評価のための場なんですか？
人事評価のための場ですよというのは皆さんには言うか言わないか、多分言わない方向でいこうと思ってるんですけど、まあスタッフミーティングみたいなこうライトな名前をつけて、なんか社長の話があって意見交換をしていって、自分はこれについてどう捉えるのか、そういったところを、まあ日常の現場だと、もう考える暇もないので、うん、そういうのをこう、表現してみたり、考えたり、意見交換してみて、あの人は、あ、こういう思いで仕事してるんだっていう場 があって、聞くからこそ自分も考えるってあるじゃないですか。
対話の場の設定ってことですね。順番に答えてくださってるわけだ。一番初めにおっしゃられてたのが、もう超極端な朝7時。か、夜の7時ぐらいからの2時間とかでやる、任意という形での強制の空間を作ってた、うん、まあ、かなりね、プロフェッショナルな対話の場もあれば、
うん、
でもそれの一番マイルドなのが、そういう意味じゃ、人事評価っていう形での人事委員会の組成ですよね。仕事内でやろうと。
で
もそこでもやっぱりできないものに関しては、ちょっとこう、オフのところで、しかも物理的に空間を切り離して、
うん、
少し創意工夫しながら、ちょっとスマホを使う内容が、例えばの例だったようですけども。で、だからあれか、例えば白石さんみたいな会社だとすると、改めて評価ってなんだろうとかっていう話をみんなでするみたいな場をあえて作るみたいなことを工夫されてってるっていうことですね。
そうです、そうです。 ちょっとそう、そういう
と。場をどう作るかっていう話になってきますよね。
うん。そういうことが大事だと思います。なんかコントロールしてね、それこそ人事評価してうまいこと社員がやる気になる、そのためにはこうしたらいいってテクニック論を考えるんじゃなくて、一緒にものを考える場を作るっていうことの方が、なんかテクニック論的に評価制度を作るよりも、すごく大事な気がしますよね。
結果それが成長、人の成長を促す評価制度になってるって感じなんですかね。
う
ん
う
ん、
そうそう、はあ。だから評価制度をみんなが活用してもらいたいと思ってるんですよね。管理されるべきものじゃなくて。
うんうん
うんうん、そういうふうにね、思ってもらうためにはご自身でね、そうだというふうに気づいていただかないと、やっぱりね、強制されたものになるので、それをどういうふうに気づいてもらうのかというところの創意工夫を今からそこの社長さんと一緒に考えていくというような事例もありますという話でした。
場作りのという話ですね。ちょっとね、ぜひ皆様今の話を聞きまして、場作り、場の設定について、うん、この辺ちょっと掘り下げてほしいということがありましたら、ぜひ質問フォームいただきまして、ご回答したいなと思いますので、お待ちしております。ということで、今日のところ終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
白石裕和の有機体人事。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。白石裕和への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。